イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中と言いつつも、アツ一人でお届けするアツエリ珍道中です。今回からですね、大台町の方にお邪魔いたします。大台町をご紹介いただく案内人の方も今日はいらっしゃらないということで、アツ一人が放り出されたような感は否めませんが、今アツがねお邪魔していますのは、こちらはですね、もみじの里公園というところなんですね。この季節は紅葉が素晴らしいということでですね、ちょっとこの公園をちょっと歩きながらご紹介していきたいと思いますが、これね、YouTube でも同時に動画を、撮影しております。今の段階だとちょっと色づいてきてるっていう感じかな。もみじもありますが、そうですね、もみじの先の方がちょっと赤くね色づいてきたかなという感じでございますが、11月の後半にかけて徐々にこれがですね色づいてくるということで、すごく素敵なね、公園になっております。このもみじの里公園は、県道31号沿いにありましてですね、宮川も真正面に見えますので、川沿いに綺麗にねもみじがね並木道でね素敵な景色になるわけです。そして春になると桜もこちら植わってるということで、桜も綺麗だそうですね。だから季節折々の景色を楽しんでいただける、そんな公園になっておりますね。こちらイチョウの葉も結構色づいてきてるね。以前ね、大台町をご紹介させてもらった時に、この宮川で遊べるアクティビティとしてサップっていうのをねご紹介いただいたんですが、まさにそのサップをここからスタートできるよという、そういった公園にもなっているんですね。宮川をねこう支流にいろいろとこうね探検しに行くような、そんなアクティビティになってますので、夏は夏でまた楽しめますしね。そういったもみじの里公園、これのんびりとね大台町の自然をですね楽しんでいただける場所になっております。さあ、そしてですね、このもみじの里公園のすぐ近くにですね、もみじ館というところがあります。このもみじ館も以前アツエリ珍道中でお邪魔したところになりますが、今回もまたちょっともみじ館の方お邪魔していきたいなと思います。さあ、もみじの里公園から歩いて、ちょっと階段もあったりして、ちょっとね体もほぐれてきたところでですね、ちょっとログハウス調の建物、こちらがですねふるさとプラザもみじ館と、すごい素敵な空間になっているわけなんですけども、この中にはですねいろいろと特産品が販売されていたりとか、道の駅のような感じでお買い物もできるし、そして奥の方にはご飯を食べたりとかね、するところもあるということで、この後ちょっと美味しいものをここでいただけるということですので、ちょっと入っていきましょう。早速、もみじ館のテラスの部分にお邪魔しております。
はい
ね、こちらお席の方は結構中の方と外の方とたくさんありますよね。
全部で30席ぐらいありますかね。
これ朝から結構お客さんもたくさん来られてますよね。
ありがとうございます。
さあ、そして目の前には、
モーニングになりますね。モーニングも 2種類あるんですけど、パンの方と和食のモーニングと、
モーニングは朝の9時から11時までということで、大サービスで450円、
大サービスです、ね。はい、
だってすごいボリュームありますよね。以前こちらのもみじ館にお邪魔した時にパンがたくさん並んでて、それが全部自家製だということでお聞きしました。
で、ね、ここで手作りでやってます。
そうですね、はい、トーストとかこのパンも、
そうです、ここで焼いてます。食パンも焼いてます。
そうなんですね、はい、では早速こちらいただきたいと思いますが、もう本当にどうですか、2センチほどあるような分厚いトーストと、そしてコーヒー、そしてこれはゆで卵ですよね。それからサラダもついてますし、
これセレクトできるようになってて、トーストはつくんですけど、あとジャムはいちごマーマレード小豆から一つ選んでいただいて、あとサイドメニューとしてサラダはつくんですけど、フルーツかウインナーとポテトかヨーグルトかゆで卵の 4点の中から2つ選んでいただくっていう感じで、あとドリンクがつきます。
なるほど、はいはい、本当に豪華ですよね。でこのヨーグルトも大内山、地元のですよね。
そうですね、はい、
はい、ではこちらまずは手作りで作られているトーストからいただきたいと思います、はい、わあ、もう本当にね分厚くて これバター塗ってあるんですよね。いただきます。ふわふわですね。
そうですか、
ね、はい、ふわふわですね。
結構おいしいって言っていただいてるんで、あの食パンだけ買いに来ていただく方もたくさん見えるんで、
ね、はい、うん、おいしい。またここのテラス席なんですけど、
天気もいいしね、
景色が最高ですよね。
あ、そうですね、これからあの紅葉の時期なんで、結構お客さんも来ていただいて、ね、はい、
目の前の宮川
ミシェダインダムがあるんです、向こうに、うん、ちょっとダム湖になってるんですけど、
ここダム湖になるんですね。ね、この宮川もね、綺麗、はい、ですから ね、 うね、光が反射してすごく、心地よくモーニングもいただけるといったね、そんな素敵な空間になっておりますね。
倍増すると思いますよ、味も、ね、
もう朝のスタートにはぴったりですよね、うん、モーニングは和食もあるっていうことなんですよね。
和食のモーニングもやっててるんですけど、うん、あの和食の方も結構品数もついてますし、うん、あの食べ得だと思います、ね、はいはい、
ぜひこちらもみじかんの、はい、モーニングの方もねお楽しみいただきたいと思います、はい、さあそして今回ちょっとなんかおにぎりもいただいてますが、
当店自慢のお米を使わせていただいたおにぎりと天むすになるんですけど、
はいはい、パンも手作りですが、はい、お米も自慢のお米が、
はいはいはい、おにぎりセットで、漬物とお味噌汁がついてるセットですね。あと天むすも、天むすと漬物と味噌汁がついてます。
もうこういい香りがしておりますが、ちょっとその自慢のお米ということで、まずじゃあおにぎり、これ中は何か入ってますか。
宮川特産のキャラブキ、梅おかかとしぐれになりますね、
うん、なるほど、はい、その3種類のおにぎりがついたセットがあると。じゃあちょっといただきたいと思います、はいはい、うん、これキャラブキですよね。うわ、まだキャラブキのところには到達してないんですが、お米美味しい。これ本当にただ塩にぎりだけでもめちゃくちゃ美味しいですよね。
大丈夫です、はい、
しっかりもちもちしてますし、
大台のブランド米です。
大台町のブランド米、はい
はい、奥伊勢つぶらです。
奥伊勢つぶらというブランド米でございます、はい、そこにさらにキャラブキが入って、もう一口いただきますね。うん、このキャラブキもしっかりしてますね。
そうですね、味が結構しっかり、うん、はい、
ボリュームもありますし、たっぷり入ってますからね。
3つ食べていただいたらお腹いっぱいになると思います、うん、
本当ですね、はい、でおにぎり3個ついて、おしんこと、はいはい、お味噌汁がついたセット、はい、こちらはおいくらになるんですか。
450円になりますね、
はい、450円でこのブランド米がいただける、はい、ということですね、はい、そしてもう一つが天むすですね、はい、
天むす3個と漬物と味噌汁で600円になります、はい、
なるほど。
あ、それで一つ言い忘れましたけど、はい、こちらの漬物も、はい、自家製の社長が竹を発酵させて作った、うん、ぬか床で漬けた漬物、美味しいです。食べてみてください。
本当ですか、はい、竹ぬかど
こ。またこれは後から社長の方から説明していただくと思うんで、はい、また聞いてください、はい、
ではちょっとその、はい、おすすめのお漬物もいただきながら、この天むすをいただきたいと思います。ちょっとこれじゃあいただきます。うん、あ、すごく上品なお味ですね。
あっさりしてますよね、うん、あの普通のぬか漬けとはまた違って、ね、
じゃあこれを食べながら天むすもいただきたいと思います。ガブリといっちゃいたいです。いいですね、この天むすの風味が口の中広がりますね。
そうですね、美味しいと思います、はい、
この米が美味しいですよね、なんといってもね、この中の具材を引き立ててますよね。
ありますよ ね、
ね、はい、お米とこの竹ぬか床で作ったお漬物合いますね。
合います、はい、ね、間違いないです、
ね、
はい、
ぜひこれ皆さんもですね、こちらこのおにぎりのメニューとか天むすのメニューはモーニングじゃなくて通常メニューとして、
はい、メニューで、
ですよね、
は
い、なのでお時間いつでも食べれるということ で、 で、はい、ちなみにこのもみじ館営業時間はどうなってますか。
9時から5時までです。
あ、朝の9時から5時までということで、はい、お休み定休日は
毎週火曜日になります、はいはい、
じゃ 火曜日以外ならね、はい、皆さんこの美味しいお米も食べられます、
はい、ぜひ来てください、ね、お待ちしてますので、はい、
お待ちしております。でそのこのお米についてもお話伺いたいなと思うんですが、
うん、社長の方からそれはもうじっくりと聞いてください、はい、
ではその大台町のブランド米、そして竹ぬか床については次週たっぷりとお届けしていきたいと思います。今日はありがとうございます、
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ヨンモールベイはプレゼンツ、
アツとエリカとみんなのラジオ、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、映画紹介コーナーです。この方です。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢って言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ねえ、もう本当に毎回毎回
毎回なんか毎回毎回もういいよっていうような言い方だよね
いやいや、毎回毎回こっちがヒヤヒヤするような映画紹介をするじゃないですか
大丈夫、綱渡り
綱渡りじゃあかんいつか綱切れるでおいそう、もうヒヤヒヤすること言うてくるから。
あ、ジュース持ってきたの。
あ、そうそうそう、
今ね、109シネマズ名和の売店で販売しているフレーバーソーダ、
はい、
こっちがマスカットアップル、
マスカットアップル、
こっちがユズソーダ、
ユズソーダ、
はい、
他にもいろいろあるんでしょ。
そうなんですよ、マスカットソーダ、マスカットティー、ユズソーダ、ユズアップル、ユズティー、
うん、だからこれ3種類3種類あるんだね、ゆずとマスカットで。これ何、マスカットアップル、
アップル
混ぜて飲むんですか。
そう、下がマスカットのフレーバーのシロップが入ってて、上はアップルなんですけど、うん、飲んでみて、は
い、いただきます
うん、どう。
あ、すっごい爽やか。
ほんと
美味しい。最初マスカットの、うん、まあ底の方だったから濃いめにマスカットが来るんだけど、うん、後でアップルの爽やかな感じが来る。
おお、それあり、
うん、あ、美味しいと思います。
ありがとうございます。あり、いただきました。美味しいです。ありがとうございます。
いい、いいと思う。ゆずソーダ、
ゆずソーダ、まあ、定番定番、うんうん、無難です。
ゆずの香りすごいする。
そう、ゆずはあんまり甘くないゆずを使っているので、
うんうんうん、
ソーダにちょっと甘さが入ってるけど、さっぱりだよね。
そう、さっぱりする。うん、だからまあこれから寒い、
さっぱりしたいか
夏にはぴったりかも
売り上げ下がってます、よろしくお願いします
まあメニューがとにかく豊富になってますので、
はい、
そう、映画のお供にはもちろんですが、それ以外にもぜひご利用いただければと。
フレーバーソーダよろしくお願いします。480円にて販売中でございます。
はい、
熱入り。
さあ、それでは今週末公開の映画教えてください。
はい、ポリストーリー、
うん、
リボーン、11月23日金曜日、本日公開となります、うん。1985年のポリスストーリーが公開されてから33年目にして新作が出ました、
はい、
となっております。今までにいろんな賞も取ってきた、
うん、
ジャッキー・チェン、
はい、
制作総指揮、うん、&主演を務める64歳、
うん、すごい、もう64歳になられたんですね。
そう
で、33年前の
役 を,
役を
そのままジャッキー・チェンがもう一度演じるわけなんですよ。
33年後にやるわけでしょ。
そう、ポリスの格好に変身して完全復活。すごくないですか。
ねえ、スタントとか使わないって言いますよね。
そうなんですよ、絶対最後にほら骨折ったとかそういうなんかメイキングが入りますよね。そういう感じのアクションをもう一度チャレンジしたっていうこの作品、
はい、
1992年のポリスストーリー3以来の作品となってまして、
うん、はい、
前回をもしのぐ、
うん、
まあ、CG も使えるこの世の中なんで、本当
ね、
それにアクションがプラスされたら、うん、前回をもしのぐアクションに次ぐアクション、まだまだ観客を引きつけるジャッキーチェンを、うん、ぜひ見に来てください。
そうね、はい、ポリスストーリーリボーン、こちらは11月23日金曜日、本日公開となります、は
い、熱い。そしてもう一作品、うん、スカイライン奪還、11月23日金曜日、本日公開となります。
はい、
圧倒的侵略を受けた前作、うん、2010年公開、スカイライン征服からの続編、
うん、
でも2010年に公開された映画の続編を今やって覚えてるのか8年も前ですよ
その時に侵略されたんよね。
そう、侵略されてもうケチョンケチョンに人間やられちゃって、
なんか地球外生物、
地球外生物が大きい UFO みたいなんで現れて、うん、こういろんな種類の宇宙人が降りてきて、人間を回収していって、なんかもう脳を入れ替えてエイリアンにしていくんですよ、人間、人類を、
はあ、
でもう人類に勝ち目はないっていうところで終わった。前回何の救いもないじゃねえかって終わったんですよ。
ほんまやね。
でまさかの8年後の奪還人類は8年間考え たんですよ、どうやって対抗しようかって。
でも脳みそ変えられてんやろ。
その人たちはもう救えないけど。
あ、救えないの
救えないけど、
そうか、
地球に残ってる少ない人類が、
あ、なるほどね、
奪還する術を見つけたんですよ、手がかり。
なるほど、それが後悔。
それが前回出てきた人の娘かな、うん、が生まれてきっかけになるみたいな感じなのかな。最強のエイリアンたちとの最終決戦に挑む人類というお話になってます。
うん、
救われなかった人類の末路が救われるかも、完結編となっております。ね、なので、
うん、
前回のまあ DVD で借りてもらって、どんだけめっためたにやられたかを見てもらって、ね、うんうん、今回は救われたわって思ってもらいたいなと思います。
すっきりできるかもね。
すっきりできる、うん、はい、という作品です。
はい、
よろしくお願いします。
スカイライン奪還、11月23日、
はい、
金曜日、本日公開となります。
はい、
以上ですか。
はい、以上です。
109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モール名和プレゼンツ、
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、はい、皆さんお付き合いいただきました。ありがとうございました。ま、した、まあ、今日からね、大台帳が始まったっていうことで、
う
ん、
そうですね、
暑い中、紅葉の季節ですからね、ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思います。
ちょっとお二人様
あなたはどちら様で。
109シネマズというところから来ておりまして先ほども出てたんですけども、
はい、もうあなたのコーナーは終わりましたよ。
終わりました。
ちょっと待って、今週末公開の作品、一作品忘れてたの。
忘れてた。すいません、あの告知で忘れるとかもないですし、あなたに与えられた時間枠はもう遠のかずに終わりましたので、
あの一押しを忘れてたから多分もうちょっと時間あるはず。
あ、じゃあ
何、
追加料金
を。そうですね、ここからの時間、ね、
ラジオの時間もやっぱ商品ですよね。
そうですね、じゃあ映画館に請求していただくということで。
いいんだ。一押し忘れんなよ。
そうですよ、そもそも
でもほら、これでも印象がすごい。
で、何なんですか、一押しは。
ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生っていうハリーポッターシリーズに続くもう超でかい作品を忘れてました、う
ん
う
ん、これ多分伊沢さん以外全員分かってたと思うんですよ。
なんで言わないんだろうって。
これ普通にぼやっと生きてても大体分かるんだね。これ
説明していいですか。
どうぞ。
はい、そう、ハリーポッターシリーズの J.K. ローリング氏が書いた魔法ワールドの最新作となっております。2016年に公開されたファンタスティックビーストと魔法使いの旅に続くシリーズの2作目となってまして、前回終わる時にグリンデルバルトっていう黒い魔法使いの正体がジョニーデップってことがちらっと分かって、じゃん、終わりってなったんですよ。で、今回はその魔法使いグリンデルバルトをメインに、
うん、
黒い魔法使いに人間界魔法界とも支配するという企てを持てるジョニー・デップ演じるグリンデルバルトをどう制するのかという魔法対決となってるわけなんですよ。主役はニュートっていう男の人なんで、またその人が活躍するんですけども、はい、今回もハリーポッターの初期の頃のように魔法をガンガン使ってくるファンタジーワールド全開なので、ホグワーツ魔術魔法魔術学校とか、ダンブルドア先生も校長なんだけど、ハリーの時には、今このニュートンの時代にはまだ先生なんですよ。
あー、なるほどね。
ハリーがまだ誕生する前の、はい、だったりとかで、もうハリーポッターシリーズのファンもめっちゃ楽しめる作品になってるので、もう一押しも超一押し、もう言ってもお正月映画にも引きずってほしいぐらい一押し、
ロングセラー
なのに忘れてた。
公開まで待ちきれないの声ゾクゾクってチラシに書いたんです
けど、ね、そう、待ちきれないのに忘れちゃう、
ね、忘れちゃうっていうね。
はい、
まあ、キャッチが日本中が魔法にかかるって書いてあったので、伊沢さんも魔法にかかっちゃったんだね。
忘れるね、忘却の魔法にね。
という伊沢さんが、時間をわざわざ使って駆け込んでくるぐらいのヒット作になりそうな予感です、うん、ハリーポッターシリーズ最新作ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生、今日から公開です。
はい、お邪魔しました。
はい、意外と帰るときはさっさと帰るんですね。
まだいてもいい。
あ、もういいです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでした、
びっくりしましたよ、
ね、そういうことあるんです ね忘れるってね、
忘れる、
ちょっと我々も気をつけとかないといけないですね、一通り紹介し終わった後、ね、本当にもういいのねって
確認しなきゃあかん
ね、いかんね、ちょっとはい、私たちも気をつけたいと思今日もあの祝日にもかかわらずこうやってお付き合いいただきまして、うん、ありがとうございました。さあ次回公開録音のご案内です。
はい、次回はですね12月1日土曜日、
はい、場所はいつもの1階の花勝負の広場なんですが、はい、内容がいつもとちょっと違います、
今回はですね明和町の在所市に厚襟の公開録音が突撃という形になりますので、はい、
それこそさっきの伊沢さん状態で、うん、いつも平和にやっていた在所市に乱入という形に
そうですね、
なりそうですね、
はい、
でもちろんあの明和町のマスコットキャラクター、うん、いつも何をしでかすかわからないメイ姫さんとか、うん、あとなんかいろんな美味しいものの販売とか、
そうですね、
はい、はい、
ステージのイベントも結構あるそうなんで
ね、はい、平安装束の体験とかね、
そうですね、
はい、うんうんうん、ぜひ皆さんイオンモール明和にて、はい、明和町のことをもっと知っていただく在所市というイベント、うん、お越しください、はい、詳しいことはイオンモールのホームページご覧くださいね。
そうですね、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。